まあ、前回の続きでございます。どんな話やったかな。なんかそう、まあ、受験合格したりね、卒業したり就職決まったり、そういうことにこう小躍りする季節でございますが、まあ、そんなことで本当は決まれへんけれども、人生ね、ただの、通過点ですけれども、一応おめでとうみたいな、ね、感じでは言ってますみたいなね、話して、そうで、まあね、60の知り合いが逃げ切ったなっていう話を、感想でね、そんな感想を漏らしてて、非常にすごく共感したわけなんですが、まあ、そうなんですね。その方もまあ、フリーというか、まあ、ミュージシャンですからね。ミュージシャンだっちゃ、まあ、社会的にはすごいやっぱ一部じゃないですか。もう世の中ミュージシャン多いけど、アーティストみたいなね、ことを言うてる人、むちゃくちゃ多いけど、ほんまにその筋でね、ずっと、年取るまで、やってきたっていう人って、さてどれぐらいいるんでしょうっていうことですよね。特にこの浮き沈みの激しい音楽の業界で、60になって、自邸があり、それもいいところにね、高級住宅があり、子供たち、何人かもう大学までやって、友がいい、そして健康で、もう全て手に入れる、まあ、全て手に入れるっていう言い方どうかな。法律を犯すこともなく、法律を犯しても捕まることなく、ちょっとなんか言い方は良くないかな。まあ、警察にも捕まらずね、病気にも捕まらず、貧困にも捕まらず、こう、世の中のこうグダグダ、そういうものにも捕まらず、逃げ切った、みたいなね、話されてたんですよ。もちろん、老後のね、心配なんていうのも、もしかして、こう、ほじくり返せばあるかもしんないですけど、とりあえずは、暮らせるだけの、多分、財は築かれたんやと思うんですよね。で、そういう、話に、すごく私は、シンパシーを感じまして、やっぱり逃げてるっていう感じは自分の中でもすごくあるんですよね。それはね、やはり私の場合で言うと、こう集団生活がやっぱ苦手やなっていう意識がすごく小さい頃からございまして、足並み揃えるっていうのがね、あと勉強もそんな好きじゃない、スポーツは好きやけど、スポーツマンになるような素養はない。そんななんかハングリー精神もない。なんかいろいろこう、ないない尽くしで、自分が今できること、例えば、絵を描くんが好きやと、漫画読むん好きやと、漫画描くん好きやと。だからそういう、得て増えて、その得ての部分で何とか生きながらやることはできないかな、と。そういうことで多分やってきたんやと思うんですよ。つまりは、そういう協調性から逃げ、社会から逃げね。そういう、叱れ、はい、こっちに来てくださいみたいな、大きな流れを、こう、避けながらね。そういうね、なんて言いますか、大多数の通る道を、ちょっと外れると、いろいろなことでアウェーなんですよね。何でしょう。小さなことがアウェーになるんですよ。やっぱりこう、常識っていうのがあるじゃないですか。そこからちょっとこうずれるわけですから、何かと小さな、この、まあ、人と人とのこの相互作用の中、嫌われたりね、孤独を感じたりですね。あと、まあ、意見がスーってこう通らないから、小さな諍いはもう避けて通れないですよね。マイノリティな、 生き方をするわけですから、やっぱりね、そこはね。んで、そういう小さな障害を乗り越え、気にせず乗り越えながら、不得意なことはせず、不得意なことっていうのは、例えば、そうね、その組織でのマナーってありますよね。名刺はこういう感じで渡すとか、ネクタイの締め方はこんな感じとかね。ネクタイも締めることができず、英語も喋れず、車も持ってない、バイト経験もない、そういう接客とか無理、敬語もおかしい、そういういろんなこう自分がこう苦手な部分、苦手なフィールドにできるだけこう登場しないように、自分のやりやすいように、ストレスがないところないところ、かいくぐってやってきた人生やとも言えるんですよね、これ。でそれはまさしく逃げてるような状態です。いろんなこう障害を、腰をかがめ、あるいはジャンプし、いろんなこうちっちゃな障害ですね、世の中に対してうっすらとこうアウェー感を感じながらですね、こうやっていく。でこれやっぱ逃げてきたと言えるわけですよ。で特にですね、ミュージシャンとか、あんな浮き沈みの激しいね、で形がないやん、音楽なんかね。えそんな中、ようやってきたなっていう、やってこれたなっていうね、感慨はあると思うんですよ。それがね、私の場合も思うんですね。漫画家ですって言ってるけど、どこにも連載してないですよ。どんな漫画描いてるんですか言われても説明できないしね。でサウナ大使ってなんやねんと、なんやそれと、いろいろあるじゃないですか。もうツッコミどころ満載なんですよ。それで言うと怪しさこの上ないんですよね。でよう生きてるなっていうことですよ。それはやっぱ一重に逃げてきたっていうことなんですよね。だからすごい、まあようわかるなっていう感じあるするんですよね。それね、もうちょっと言い方、ちょっと別の言い方すると、なんでしょう、こう、逃げるっていうのって、ちょっとね、ネガティブなイメージあるじゃないですか。ね。だから、そういう、ムードとか雰囲気もあるんですけれども、深刻にならないっていうことなんですよね。一本、これ、その60歳の、戸田さんも、全然深刻じゃないんですよね。普段ね。全然ね、なんでしょう、影では分かんないですよ。そら、見えてない部分では分かんないですけど、いつもやっぱ半笑いで、いろいろやってるなっていう感じするんです。で、私もね、もう、私のモットーです、これ。私ももう深刻にならない。これ、でね、私だけじゃなくて深刻にならない人ってずいぶん増えたなと思うんですよ。昔もっとね、もっといたと思いますよ。すごいよく怒られたもん、なんかちょっとしたことで。まあね、おっさんになって怒る人いなくなったとは言えるんですよ。でもなんか社会全体的に深刻な人ずいぶん減ったなと思うんですよね。でね、深刻なことにね、メリットないと思うんですよね。やっぱりこの、なんかこう、深刻になったら心配事も増え、反省ばっかりし、で、自分を攻撃し始めますよね。それね。それ全く意味がないなと思うんですよね。何かこう、ことをなすときに、なんかこう、パフォーマンスするときに、そんないちいち深刻なね、ことになって、肩にも力が入って、もう筋肉萎縮してね、全然やっぱパフォーマンスできないですよね。 いつでもこの深刻じゃないっていう状態を作っといた方がいいと思うんですよね。だから私はその受験で合格しましたっていうニュース聞いたりね、就職決まりましたって喜ぶ姿を見るにつけですね、じゃあ落ちたら深刻になってたんじゃないかなと思って、そこがちょっとね、気にかかるとこなんですよ。いや、落ちても、まあ、関係ないからね、そんなんね。まあ、こういうのも多分、年取ったから言えることなんやとは思うんですけれどもね。ほんまに人生、ゲームそっくりやなって思います。そんな深刻にやらないじゃないですか。たかが遊びやからね。そんな遊びとか、ゲームみたいな、あんまりね、人生を遊びとかゲームとか言ってふざけてんのか。いや、そういうふざけてんのかみたいなことを言う人もやっぱ減ったんちゃうかな。昔はやっぱりこんな意見、ちょっとアウェーやったと思うんですよ。人生なんかゲームやって言ったら、ほんまに怒る人とかいたと思うんですよね。でもなんかこう、全体的に、深刻にならない人増えたね。ということは、世の中やっぱようなってきたんじゃないか、ようなっていくんじゃないかな、なんて思ったりするんですよね。まあそういうことも、今私がいる地点から眺めた結果、感想なだけで、他に行けばもう深刻な人いっぱいいると思うんですけどもね。Thank you.